石原明の経営のヒントプラス。ポッドキャスト石原明の経営のヒントプラスは、勝てるビジネスモデルや売れる仕組みの作り方、経営者や起業家が持っておくべき能力とその磨き方、リーダーの育成や強い組織の作り方などについて、経営コンサルタントの石原明がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする形でお伝えしていく番組です。企業を継続発展させるためのノウハウを提供する日本経営教育研究所がお届けいたします。
皆さんこんにちは、インタビュアーの早川洋平です。石原明の経営のヒントプラス、今日は第115回をお届けします。石原さんよろしくお願いします。
115回なんだ、
はい、
いやー長くなったな。
いやもうこれ120回、はい、130回と、まあはい、まあいつもの通りですが続けていきたいと思います。
はい、そうですね、
はいはい、今日はですね、自営業者インターネット物販代理販売の40代の方からいただいてます。石原先生がいろいろなところで対談をされている音声を聞いた際に先生の名前をググったら出てきましたということで、はい、石原先生、早川さんこんにちは。いつもウキウキしながら楽しく聞いております。
嬉しいね。
嬉しいですね。さて質問なのですが、後ろからビジネスモデルを構築できるようになるためにはどうすればいいでしょうか。
これ後ろからって後からってこと？
これは多分ですね、ここに今、この続きありますが、ポッドキャストやプレミアムで石原先生が教えてくださるビジネスモデルは、劇団四季やクレディセゾンをはじめほとんど後ろから考えられているものばかりです。あれじゃないですかね、多分その最初に設計をもう全部考えて全て作ってっていう、そういう意味じゃないですかね。
ビジネス組み立てるときは最初に、ね、ビジネスモデルとかマーケティング作ってからやってねって言ってるからね、は
い
はい、でもこの人ちゃんと聞いてるね。
いや聞いてますね。僕ら以上に聞いてるかもしれないですね。以前石原先生はセミナーでビジネスモデルを思いつくには事例をたくさん知ること、はい、そしてビジネスモデルの名前を自分でつけることとおっしゃっていました、はい、そのことについてもう少し詳しく教えていただきたいとともに、ビジネスモデルを後ろから考えられるようになるにはどのようなことに気をつけながらどんなことをしていけばよいか教えていただきたいと思います、うん、ということです。
この方なんかもその僕のセミナーとかね、その 3% クラブの勉強会定例でね、東京名古屋大阪に来てるから、はい、多分リアルで話聞いてもらったと思うんだけど、実はさ現状で言うとほとんどの会社がとりあえず会社作ってからやってるうちにどうしようかって考えて、まあ、だから後からビジネスモデル作るっていうのが現実なんですよね。
ああそうなんですね、
うん、だからすごく普通の質問で、うん、ただ成功してる会社っていうのは、まあ、そういうことをやりながら社長さん自身とかマネジメントの担当者が、はい、これちょっと待てよと、ビジネスやるんだったらそもそも仕組み作ってからでないと大変だなとか、仕組みを考えてビジネスやったらもう手っ取り早く成功するとか、うん、早くやれるとか、はい、あっという間に市場を征服できるとかっていうふうにやりながら、うん、本当はビジネスってこうなんだなっていうふうに気づいてやってるわけだけどね、はい、うん、なんでこういうふうに質問してもらえるのはとてもノーマルっちゃノーマルですね、うんうん、もうやっちゃってる仕事なんだけど、そこに対してビジネスモデルどう考えたらいいのっていうことだと思うんだよね、はい、うん、でね、なんでそんなふうな感じなことが起きるかっていうとね、初めて会社を起こす人はどうやって会社を起こすかっていうと、昨日までやってたことで自信があるからとりあえず独立できるっていう人が多いんですよ、
うん、
例えば何かもともと売ってました、
はい、
だからその売ることをベースに会社作るって言ったらできちゃうでしょ、
うん、
なんかもともと作ることができました、はい、だからそれで会社作りました、なんとかのサービスができますよでしょ、だから作っちゃいましたでしょ、うん、だからこれ売ったり作ったりサービスするっていうのに関してはモデルがないんだよね。
あ、はい、
だからモデルなしでダーッと積んじゃうでしょ、うん、ってだから僕はその経営者の方にちょっとびっくりするかもしれないけど、初めてやった仕事で成功する人ってのはほとんど少ないんですよって言ったりとかして、ドヒャってなるんですけど、ビジネスモデルを後付けで考えられればいいので、はい、こういう番組やってたり、うん、3% ぐらいの勉強会とかで勉強してねっていうんですね。だから彼は非常にこう正しいじゃん、
はい、
でその時に何が参考になるかというと、やっぱりいろんな会社がどんなことをやってるのかっていうことを知った方が明らかにいいわけですよね、うん、
はい、
だから、まあ、今度この劇団四季ってありましたけど、劇団四季っていうのはどういうビジネスモデルなのかっていうのを経営者はやっぱり知った方が面白いよね、
うん、
経営者はライオンキングって見て興奮してる場合じゃなくて、はい、劇団四季って一番いい時350億ぐらい行ってますからね、
はい、
うん、 でどういうふうにその、仕組みとか構造になってるのかみたいなことを考えたら、はあ、い、これすごいなとか思うと思うんですよ、はい。まあ、ちなみにこの劇団四季っていうのは僕ビジネスモデルとしてはあの利益振り分けモデルみたいな言い方するんでね、
はい、
物事をこう売ろうと思った時に自分で売ったら儲かれますよね、
はい、
だって原価と利益ですからね、うん、だけど自分でこれ売った方がいいのかな、もしくはこれ人に売ってもらった方がいいのかなって考えたりすると、うん、これ結構微妙なんですよ、はい、この人はインターネットで物販してますよね、はい、これ直販ですよね、で直販なんか儲かるよね、
はい、
一個一個って、だけど直販ってことはずっと自分が売り続けなきゃいけないっていうことでしょ、うんね、で誰かが自分の代わりに物を売ってくれたら楽だよね。
いやそうですね、
利益半分でも何もしなくてもいいんだもん ね劇団四季もそれ考えたと思うんですよ、はい、っていうか説明するんですよ、うん、じゃあみんなが自分の代わりに物を振り続けてくれるっていうのはどうするかって言ったら、はい、みんなに利益を振り分けて、うん、でしょ、でゴールは何かっていうと、例えば劇団四季のライオンキングだったら大体一つの箱、あれロングランずっとやりますけど、はい、3500人とかね4500人とか分かんないんだけど、うん、その箱が365日1日ずっと満杯になればいいわけですよ、はい、3500人かと、うんね、じゃあこれと自分でその満杯にするのか人に協力してもらって満杯するのかって考えた時に、はい、劇団四季の場合はみんなに利益を振り分けてみたいな、はい、で誰に振り分けたかって言ったら旅行会社とかさ、
はい、
JR とかさ、
はい
ね、企画会社とかさ、そういうところに全部振り分けてでしょ、はい、でどんなことになっちゃったかって言ったら自分家の社員の数よりも、うん、配ってくれてね販売してる人の数の方が何倍も増えちゃって、
はい、
でしょ、だから毎日毎日満杯になっちゃうんで、うん、この満杯になっちゃったらどういうことが起きるかって言ったら、はい、チケット取りにくくなっちゃうみたいなね、うん、現象が起きるわけでしょ、
はい、
でチケット取りにくくなったら今度は劇団四季どうするかしたら、うん、チケット取りやすくするにはうちの会員になった方がいいですよみたいな会員ビジネスになるわけじゃん、
う
ん、
そうですね、
だ劇やってないのに年間例えば1万円とか2万円とかの会員費が入ってきてってことになって、はい、またそこにまたいろんなことやればビジネスになるよねみたいな感じで、
はい、
なったら面白いし、うん、であれってほらもともとブロードウェイでしょ、
はい、
ブロードウェイの演目持ってくるのにだいたい1本6億かかるんだって、たっけーでしょ、でもお客さんいれば次は自分たちでやりましたって言ったら6億いらないからね、
そうですね、
でしょ、
はい、
っていうのを僕は解説するわけよ、
うん
ね、だからビジネスって表から見るのと後ろ側から見るのってこんだけ違うって思った時に、はい、うん、あのビジネスモデルに気づく時ってへえそんなことしてんのこの会社とかって分かった時に面白いじゃないですか、
う
ん、
いや本当面白いですね、
でしょ、うん、でそういうのを見つけた時に、
はい、
ついでにやっちゃった自分ね、
うん、
昨日まで何か売ってたから会社やりましたとか作れたからやりましたとか明らかに違うから、そういう刺激をこう持ちもらいながら、
はい、
ビジネスをいろいろ見ていくと、うん、もしかしてこれ今さってとりあえず作ったけどこっちの方向に持っていけば、
うん、
仕組み化すんじゃないとか、はい、これにこれを加えればもっと楽かもしれないよねっていうふうに、うん、ビジネスモデルがこう成長していくよね、はい、だから後から考えてその仕事をやっといてよかったこのビジネスモデルができたから、うん、みたいなことになったりするでしょ、うんうん、っていうことよね、
うん、今お話伺ってた、うん、まあ、前回というかかつてもここにもこの方もおっしゃってますけど、あのビジネスモデルを思いつくにはまあ事例をたくさん知って自分でビジネスモデルの名前をつけることって、うん、やっぱりまさにこれがシンプルですけど、うん、本当にこれは答えでこれをどれだけできるかっていうところにやっぱりかかってるかなと思って、
そうそうそう、だから僕はもうそのアンテナ立てて、はい、世の中は自分のためにお金を出して実験してくれているっていうふうに考えて、はい、そのビジネスモデルのストックをいくつ持つかっていうことだと思うんだよね、
いや本当にあのポジティブな意味ですけど、これ以上でもこれ以下でもなく、これを愚直にやるかってところのような気が、
でね、あのそれには何かというとね、そのことが好きになるとかね、面白いとかね、うん、やっぱ成功するとか経営者でそういうことをやるにはマニアっぽくなった方がいいよね、
うん、いやなんかお話伺ってて、うん、ちょっと手前味噌というか僕のことで恐縮なんですけど、うん、やっぱりあの、まあ、今回ご縁あってあの、まあ、すでにご存知の方もいらっしゃると思いますけど、この石原家の経営のヒントプラスのテキスト版も発売して、うん、テキストレジというサービスであの始めたんですけど、うん、あれもまさにビジネスモデル集みたいのを、まあ、本読んだりとか僕結構いろいろメモをしてて、うん、でその時あこれっていきなりやっぱひらめいたので、
うん、
やっぱりどれだけ知ってるかってある意味才能、まあ、わかんないですけど、うん、僕レベルだとどうかわかんないですけど、才能じゃなくてもできるようになるのかな。
なるなる。あのね、ストック増やすこと、
はい、
まあ、ちょっと全然話違うけど、この間の僕勉強会でね 3% ぐらいの勉強会で、次の世の中を開くのはデザインとかブランド化とか、
あ、はい、
あのエチケットとかそういうマーケットがこう開くよって話したんだよね。例えばこんだけ飽和しちゃってるでしょ世の中が、
はい、
だからカラーテレビもう買ってあんのにもう一個カラーテレビ買わないじゃん、
うん、
ね、だけど超かっこいいカラーテレビは買うよねって。
そうですね、
でそれは何かってデザインの力はそういうもんじゃんって、うんうん、 こんだけマーケットが冬でそのものを買わなくなってもかっこいいっていうところで買うでしょみたいな、うん、じゃあデザイン的なセンス磨いたらいいよねって話なんだけど、じゃあデザインのセンスってね、まあ、ぶっちゃけ僕は思ってるのは作れるかどうかは別にして見極められるかは見る数なんだよね。
あ、やっぱりそうなんですね、うん、
これデザイナーの人はこれ言わないでって言うかもしれないけど、うん、どれだけいいものを見てるかですね、
うん
うん、あの何にもないとこから作るっていう才能はちょっと別かもしれないけど、はい、判定できるかどうかはやっぱ触れる数だよ、
うんうん、いやすごい腑に落ちますね。
でしょ、でそれと同じようにビジネスモデルもそうで、いくつものものを前から後ろからね、斜めから横からさ、うん、見て、うん、へーこれってで儲かってる理由はこれなんだって言った時に興奮があるよね、うん、
ありますね、
楽しくね、はい、なんかそこで知的ななんかさひらめきがあったりとかすると、はい、ご飯食べるより楽しいでしょ。
楽しいですね。
だよね、はい、そういう感じになってくれてキャピキャピするっていうかね。
あ、
そしたらだってさ普通にビジネス考える時に、うん、その思考で考えるに決まってんじゃん、うん、
なんか考えるのがもう楽しいですよね。
そうそうそうそう、うん、この課題かって。昨日もちょっと僕あの面白い2人とご飯食べてたんだけどさ、やっぱその子たちはまだ若いんだけどもう話が普通にビジネスモデルの話なんですよ、
うん、
もうなね、でこう何時間でも喋れるわみたいな感じになってるから、はい、それは成功するよねっていう感じで思いますもんね、うん、
はい、
うん、
いやなんか羨ましいですね、若い時から。やっぱり昔全然よくあのすごい方がなんかシャワー浴びたら出てきたとか、それこそシャワーを浴びるようにアイデア出てくるって言って、うんうんうん、いや俺はないなと思ってたんですけど、やっぱ変わりますよね、
うん、あのね、シャワー浴びてる時にアイデアが出るぐらいストックがあるってことです、はい、
あ
蓄積があるので、はい、何か見た時にその何かとその蓄積の中の何かがくっついて、はい、ピャッてひらめくわけでしょ。そりゃシャワーだけ浴びてても仕上がらないよ。
そうですね、
何十年もでも、
ね、僕その深さが当時分かってませんでしたが、はい、ということでちょっといろいろ話してしまいましたが、まあ、今回ポイントとしてやはりまあ先生がかつておっしゃってるようにやっぱり事例をたくさん知ること、
う
ん、
そうそうそう、
そしてまあその次のステップとして自分でまあ名前つけてみること、
う
ん、これをどれだけ愚直に、
そう、あの最初は分かりやすい事例から扱ってって、うん、だんだん細かいところに入っていくぐらいの感じがいいので、
そうしないと最初からなんか難しいったら面白くなくなっちゃいますもんね。
そうそうそう、
まず楽しみながらということで、はい、はい、石原明の経営のヒントプラス、今日は第115回をお届けしてきました。石原さん、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
さあ、ここで番組からお知らせです。すでにご存知の方もいらっしゃると思いますが、石原明の経営のヒント、このプラスからですね、発展したバージョンとしてこの度石原明の経営のヒントプレミアムというのがですね、
はい、
誕生しました、
はい、
これはどんなコンテンツなんでしょうか。ポッドキャストとの違いとかも教えていただけると。
あの今の無料のポッドキャストは Q&A の形式で質問に対して僕がお答えしてますよね。で、まあ、ずっとこういうことをやっていきながら、まあ、あの、2年弱やってるでしょ。
そうですね。
そうすると、その、読者の方から、Q&A とっても面白いんですけど、先生が本来何考えてるかみたいなことをまとめて聞きたいですっていうことを言われるようになったんですよ。で、それは、確かにそういえば、あの、読者の方に、こういうことをもう基本的に知っといたからいいよねっていうようなことで、はい、経営的なこととか、マーケティングみたいなこととか、あるいは人生どういうふうにするかとか、うん、自分が成長するかみたいな、そういうコンテンツで、ここすごく重要だから前にしといてくださいね、みたいなことをお話しようと思って、有料版作ったんですね。
うん、
なんで、時間も40分ぐらい、メインのコンテンツを作ってお話ししてますし、プラスアルファで、あの、非常に面白い、僕はコンサルなんで、こういう切り口でビジネスやってますよっていう企業を、まあ、10分ぐらい紹介して、
はい。
だから、あの、本はやっぱりすごく有効じゃないですか。で、この本読んでっていうのも、最近流行してる本だけじゃなくて、あの、これ非常に役に立つから、ちょっと絶版になってるけど、探して読んでみてくれるみたいなことも含めて、ね、あの、10分10分、トータルで1時間ちょっとの番組を、有料で配信しようかなと思ったのがこのプレミアムなんですよね、
はい、そうですね。このプレミアム毎月1回発売しています。本当にこのメインテーマ、注目の企業、ビジネスモデル、トレンド紹介、そして今月の一冊ということですね、うん、盛りだくさんなんですけども、
あの早川君と Q&A みたいな形で聞きやすく、ね、構成してもらってやりますから、無料版聞いてる人はすごく楽しく聞けると思いますね、はいはい、
ぜひ石原明.comの方にですね、このプレミアムのページありますので、ご興味がある方はご覧になっていただければと思います、
はい、これ倍速とかもついてますね。
そうなんです、倍速もついてますし、うん、年間購読をしていただいた方にはですね、このシークレットライブを、
はい
はい、ご招待させていただきますので、
はい、
ぜひ皆さんお聞きいただければというふうに思います。
今日のポッドキャストはいかがでしたか。番組では 石原明への質問をお待ちしております。ウェブサイト石原明 .com にあるフォームからお申し込みください。 URL は www.isihara-akira.com www.ishara-akira.com です。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は、提供、日本経営教育研究所、プロデュース、キクタス早川洋平、制作協力、若菜はじめ、ナレーション、岩山千尋によりお送りいたしました。